おはようございます。今日は4月26日です。今日の説教箇所ですけれども、出エジプト記30章1節から10節までの講の段についてです。では出エジプト記30章の1節から10節までをお読みいたします。また子を炊くための祭壇を作れ、それをアカシア材で作る。長さ1キュビット、幅1キュビットの正方形で、その高さは2キュピトとする。祭壇から角が出ているようにする。祭壇の上面と側面すべて、および角には純金をかぶせ、その周りには金の飾り縁を作る。また、その祭壇のために2つの金の冠を作る。その飾り縁の下の両側に相対するように作る。これは祭壇を担ぐ棒を通すところとする。その棒はアカシア材で作り、それに金をかぶせる。それを証の箱を支える遮る垂れ幕の手前、私があなたと会う証の箱の上のなだめの蓋の手前に置く。アロンはその上で香りの高い香を炊く。朝ごとに灯火を整え、煙を立ち上らせる。アロンは夕暮れに灯火を灯す時にも煙を立ち上らせる。これはあなた方の世々にわたる主の前の上句の香の捧げ物である。あなた方はその上で異なった香や全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎのぶどう酒を注いではならない。アロンは年に一度その杖の上でなだめを行う。その祭壇のために罪の清めの捧げ物のなだめのための血によって彼は世々にわたり年に一度なだめを行う。これは主にとって最も聖なるものである。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけてくださいますようにお祈りいたします。今日は香の段について学んでいきます。神様に捧げられます香ばしい香りについて学んでいきます。どうぞこの学びを通して私たちも主からの教えを受けることができますように導いてください。これからのひとときを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は香の段についての学びです。香の段とはイスラエルの民が礼拝において用いた香炊く段のことです。これは7節8節を読みますと、毎日の朝夕に祭司が香りの高い香をこの上で炊いています。香の段は聖女と死聖女を隔てる垂れ幕の手前に置かれて、祭司が毎朝夕灯火を整え、煙を立ち上らせました。また10節では年に一度のなだめの日に大祭司が死聖所に入っ て、動物の血を契約の箱に注ぐとき、甲の段の角にもその血を注いでいました。またこの捧げる甲はですね、同じ出エジプト記30章の34節と35節には、主はモーセに言われた、あなたは香料のナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香と純粋な乳香を取れ、これらはそれぞれ同じ量でなければならない。これをもって調香の技法を凝らして調合された塩気のある清い聖なる香を作れとあります。何でも良いわけではありませんでした。ここに神様が定めた香の材料があります。それを調合して香は作られました。香の段と言いますと、ルカの一章でバプテスマのヨハネのザカリアが御使いから子供が生まれることを告げられたのも、ザカリアがこの香を炊く働きをしている時でした。さて今日はこの香について学んでいきたいと思います。香というのはこの毎朝夕捧げられています香は何を意味するのでしょうか。詩編の141編の2節には、私の祈りが御前への香として手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上がりますようにとあります。詩編の141編の2節です。また黙示録の8章4節には、香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上ったとあります。黙示録の8章の4節です。つまり香は祈りを表すものでした。香を焚いた時、その煙が天に昇り、神様の御前に香ばしい香りとなったように、祈りも天に昇り香ばしい香りとして神様を喜ばせていたのです。つまり香というものは私たちの祈りそのものであります。私たちが祈るとき、その祈りは香と同じように神様の御前に昇っていき、神様がその香の香りを嗅いで喜ばれたように、私たちの祈りを神様も喜んでおられるということを表しています。香が祭司によって毎朝夕捧げられたということは、私たちも毎日の朝夕祈って神様を喜ばせるということが大切です。サムエルは、私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできないと言いました。これはサムエル記第一の12章の23節の言葉です。イスラエルの民がサムエルに、私たちのために祈ってくださいと求めてきます。その時サムエルも、祈るのをやめるのは主の前に罪だと言っています。彼は常に主の前に祈った人でした。またその祈りは力強いものでした。その祈りもまた主の前に喜ばれる祈りだったのです。 2番目に香の意味の1番目は祈りを表すということ、2番目に間違った方法で香を捧げてはならなかったということです。この香炊くというのは最も聖なるもの、その七めの日に捧げられるその香にその血を塗るということも最も聖なるものとあるように、間違った方法で香を炊いてはなりませんでした。神様の前に神聖なものとして神様が言われた通りにしなければなりませんでした。歴代史第2の26章にウジヤ王のことが書かれています。歴代史第2の26章です。そこにウジヤという王様のことが書かれています。ウジヤという王様は主の目にかなうことを行った王様でした。主も彼を祝福されました。ウジヤはとても祝福され強くなります。ところがですね、26章の16節には、しかし彼が強くなるとその心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は自分の神主の信頼を裏切った。香の壇の上で香を炊こうとして主の神殿に入ったのであるとあります。これは第二歴代史26章16節です。彼が強くなるとその心は高ぶっていきます。その高ぶりは、香を炊くことができるのは祭司だけだったのに、王である彼が香を炊こうとしたのです。神様ははっきりと、香を炊くことができるのは祭司だけだと言っています。ところが彼は祭司ではなかったにもかかわらず、彼は自分の力を誇る王であったので、彼は心が高ぶって祭司しかしてはいけない香を炊くということを彼もしようとしたのです。祭司たちはウジヤ王を止めようとします。そういうことをしてはいけませんと、祭司たちはウジヤ王を止めようとするのです。ところが王様は言うことを聞かず、祭司たちに激しく怒りを表してしまいます。その時彼にサラートが、彼はついにサラートに侵されるのです。彼は死ぬ日までサラートに侵され、サラートに侵された者として隔離された家に住んだ。彼が死の宮から立たれたからであると26章の21節にはあります。王でさえ神様が決められたことを犯すならば、彼は裁きを受けたのです。それほどに香を炊くことも神聖なものだったということを忘れてはなりません。私たちは祈るということも神様の前に神聖なもの、清められたものであるということです。ですから2番目の香を炊くことのはどういう意味があるかということをまた話していきたいと思います。香を炊くことはイエス様の十字架と関係をしていきます。香を炊くということは祈るということです。そして祈りはイエス様の十字架のゆえに私たちも祈ることができるということを教えています。十節のアロンは年に一度その角の上でなだめを行うという言葉があります。なだめの日というのは年に一回 イスラエルの歴で第7の月、私たちで言うならば9月から10月の間ですね。その10日が定めの日です。レビ記の23章の27節にあります。年に一度定めの日というものがありました。この日人々は聖なる会合を開き、断食をして、つまり身を戒めて一切の仕事をやめます。大祭司は身を清めて聖なる装束を着て生贄を携えて聖所に入り、そこで自分と自分の家族、そして民の贖いのために生贄を捧げていきます。また血をですね、契約の箱に塗っていきます。こうして民の一年間の罪は許されて清められていくのですけれども、この時に甲の段の角にもこの血が塗られていきます。つまりイエス様による贖いの技が示されていきます。なだめの供え物というのはイエス様の十字架を表します。そのことのゆえに、このなだめの供えと光沢ということが関係づけられています。つまり祈りはイエス様の十字架と関係があるんですね。ヨハネ第一の手紙2章2節には、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物ですとあります。ヨハネ第一2章2節です。このイエス様がなだめの供え物として捧げられたことによって私たちの罪は許されました。そしてそのことは祈りと関係があります。イエス様の十字架の死があったからこそ私たちは祈ることができるということです。イエス様の十字架の死によって、そのイエス様の十字架を信じる私たちはアバ父とイエス様、神様、父なる神様に祈ることができるものとなりました。私たちは祈るとき、父なる神様と呼びかけます。祈りは父なる神様と呼びかけから始まります。そして最後にこのお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたしますと結びます。父なる神様に祈りが聞かれるのはイエス様のお名前を通してです。イエス様を通して私たちの祈りは父なる神様に聞かれるのです。そこにイエス様の死があり、私たちはそのイエス様の死を通して神の子とされました。ローマ8章15節には、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますという言葉があります。イエス様を信じることによって子とされました。神の子とされました。そして御霊を受けました。そしてこの御霊によって私たちはアバ父、父なる神様を子供としてお父様と呼ぶことができるようになったのです。ですから祈りはイエス様の十字架があったからこそ私たちは祈ることができるんです。3番目に、祈りは香ばしいものです。そして私たちの祈りも神様の前に香ばしいものです。でもその 香ばしい祈りとはどういうものでしょうか。イエス様の祈りを通して神様の前に香ばしい祈りというものを見ていきたいと思います。ルカの福音書の22章の39節から44節にはゲッセマネの園で祈られるイエス様のお姿があります。ルカの福音書の22章の39節から44節です。お読みしたいと思います。ルカの福音書22章の39節から44節まで。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来ると、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が地の雫のように地に落ちた。最初にイエス様は毎日父なる神様に祈っていました。39節にはいつものように、40節にはいつもの場所に来るととあります。イエス様はいつものようにいつもの場所でいつも祈っておられました。私たちも祈りというのは、今日は調子がいいから祈ってみようとか、今日は調子が悪いから祈るのをやめようとか、そういうものではありません。祈りは神聖なものです。神様の喜ばれるものです。いつものようにいつもの場所でいつも祈る習慣をぜひ身につけていただきたいと思います。そして次に、イエス様は父なる神様の御心だけがなるようにと祈りました。42節の父を御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますようにと言っています。イエス様の思いは杯が取り去られることでした。つまり十字架にかかることが取り去られることでした。しかしそのこともイエス様は御心ならと言っています。この杯が私から取り去られることが御心ならそうしてくださいと言っています。私たちはどうなのでしょうか。御心ならという言葉を使わず、こうしてください、ああしてくださいと自分の思いだけを祈っているのではないでしょうか。イエス様はあくまでも自分の思いも御心ならと言っています。そして最後に、私の願いではなく御心がなりますようにと祈っています。祈りとは神様にこうしてください、ああしてくださいということではなく、あなたの御心はどこにありますかと求めることが本当の祈りと言えます。そして神様の御心に従えますようにということが祈りなのではないでしょうか。つまりかぐわしい祈りとは、香ばしい祈りとは、父なる神様の御心を求める祈りだということがわかります。自分の思いを通すことではありません。この思いは主の御心にかなっているだろうかという思いを持つことが大切です。 主よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。御心ならという言葉が大切です。しかし私たちは簡単に主の御心ならそうしますということは難しいんですね。で、そのことが創世記32章にあります神様とヤコブの格闘について書かれていると思います。創世記32章でヤコブは兄エサウが来ているということを知り、すべてのものを先に送り出して自分は一人だけ残ります。その時に神様との格闘が行われます。その中でですね、32章の25節に、その人はヤコブに勝てないのを見て取ってとあります。ヤコブに勝てない、神様がヤコブに勝てない、どういうことなのでしょうか。つまりヤコブの自我があまりにも硬いのです。神様を求めの御心を求めることと自分の思いを通すこととの間には格闘があります。自我は本当に強いものです。自分の思いがなりますように、その思いは非常に強いのです。しかしそこに主との格闘があります。主の思いがなりますようにと祈れるまでには格闘があるのではないでしょうか。イエス様もそのこのルカの22章では、御使いが天から現れてイエスを力づけた、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた、汗が地の雫のように地に落ちたと、神様の、父なる神様の御心の通りに自分がするまで格闘があるんですね。祈りの戦いというのは自分の思いではなく主の御心の通りになりますようにと祈ることが格闘ではないでしょうか。しかしヤコブが自我を打ち砕かれて主の祝福を求めていったとき、神様は彼の名をヤコブ、つまり人を押しのける者からイスラエル、神の大使と名を変えられます。主の御心がなるように、主の御心を求めてそれがなるようにと祈ってそれを勝ち取ったとき、そこに主の祝福があります。次に、イエス様は天において私たちのために今も取りなしの祈りをしてくださっています。ヘブル書の7章25節には、したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますとあります。取りなしをしておられるのです。取りなしをしておられます。私たちも取りなしの祈りはとても大切です。取りなしの祈りこそ主にあるものがする祈りではないでしょうか。お互いが自分のことではなくお互いのために祈り合うことこそ教会の本当の姿があるのではないでしょうか。自分のことばかり祈り、自分のことばかり祈ってほしいというのではなく、あの人のために、この人のために祈っていく姿、お互いがお互いのために祈り合う姿、そこにこそ本当に主にあるものの姿があります。それこそが香ばしい香りとして父なる神様の上に昇っているのではないでしょうか。では次に、私たちの祈りの生活はどういうものであるべきでしょうか。 初代教会の姿から見ていきたいと思います。初代教会は主の約束を信じて待ち望む祈りから始まりました。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたというところから始まります。そしてその後聖霊が下ります。初代教会は祈りから始まりました。そして初代教会は御言葉に聞き従うことと祈りが中心になっていました。2章の42節には彼らはいつも人たちの教えを交わりを持ちパンを裂き祈りをしていたとあります。初代教会は御言葉に聞き従うことそして祈ることが中心になっていました。そして初代教会の目覚ましい進展と成長の背後には教会の祈りがありました。4章31節には彼らが祈り終えると集まっていた場所が揺れ動き一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。4章31節こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。12章の5節祈りこそが教会の成長の鍵でした。祈りのない教会は成長しません。祈りのない教会は愛し合うことがありません。祈りのない教会は分裂してしまいます。お互いのことを気にせず自分のことしか考えなくなります。お互いに祈り合うその姿こそ愛し合う姿なのではないでしょうか。今日の講の段についてのお話をまとめていきますと、一番に神様は祈る者を喜んでおられます。私たちの祈りは香ばしい香として神様のもとに上り神様を喜ばせているのです。私たちが毎日する祈りを主は喜んで聞かれています。香ばしい香りなのです。2番目に祈りはイエス様の十字架があったからこそできるものです。ですからイエス様に感謝することを忘れてはいけません。ですから祈りの中にですね、主に対する感謝の言葉を忘れないようにしたいと思います。愛する天のお父様、主の皆を賛美します。イエス様の十字架を感謝します。このように祈るものとされたことを感謝いたします。神の子とされたことを感謝します。アバ父と呼ぶことができることを感謝しますと、私たちは祈りの中に感謝する言葉を忘れないようにしたいと思います。3番目に祈りは私たちの願い事だけを言うのではありません。本当に主の御心にかなうことなのかを祈りましょう。御心なら主よそうしてください、あなたの御心ならそうさせてください、あなたの御心を示してください、私はこうしたいと思いますが本当にあなたの御心でしょうか、私の思いではなくあなたの御心がなりますようにという祈りこそ主に喜ばれる祈りではないでしょうか。また互いのために鳥なしの祈りを したいと思います。そこに愛が生まれます。他の人のために祈るときに愛は生まれてきます。4番目に、朝夕だけでなく日々の生活の中で祈りの心を持つことも大切だと思います。言葉に出さなくても心の中で祈りながら生活していくということも大切なのではないでしょうか。最後に、祈りは主にお捧げするものです。香が主に捧げられていたように、祈りもまたお捧げするものです。主の前にへりくだって捧げていきたいと思います。ウジヤ王のように高ぶった心は持たないようにしましょう。例えば、私はあの人のために祈ってやっているのだなど、決して高ぶった思いは捨てたいと思います。本当に主の前にへりくだって祈ることができることを喜び、私は主に祈らせていただいているという思いを持つことが大切だと思います。マタイの6章6節に、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいとあります。マタイ6章 6節です。隠れたところ、祈りは人に知られないものです。あの人のために祈っても、それはあの人に知られなくても良いものです。偽善者は人々に、私はこんなに祈ってますよと見せかけようとして、彼は人々のいるところで手を天に上げて祈っていました。しかしイエス様は、隠れたところで祈りなさいと言います。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと書いてあります。私が他の人のために祈っていることを他の人に知られなくてもいいのです。父なる神様はすべて知っておられます。コリント13章の言葉の中に、愛は自分の利益を求めないと書いてあります。何かの見返りを求めて祈るものではありません。私たちは人のために隠れて、本当にその人のために祈っていく、そこに愛の姿があるのではないでしょうか。このように祈りは神様の前に香ばしい香りとして立ち上っています。私たちが祈るとき、主はその祈りを本当に喜んで聞いてくださっています。祈るものを主は喜ばれます。私たちも祈るものとなるように、主に喜ばれるものとなるようになっていきたいと思います。それでは最後にもう一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちが祈るものとされましたことを本当に感謝をいたします。イエス様の十字架の死があったからこそ、私たちは父なる神様をアバ父と呼び、私たちの言葉で主に私たちの願いを祈ることができます。私たちは自分のために祈ることよりも他の人のことを祈り、また主の御心を求めて 祈るものとなりますように。そこに主の祝福があることを覚えます。教会が互いに祈り合う場所となりますように。求めに来るのではなく与える場所となりますように。人々に私たちの祈りを通して愛を与えるものとなることができますように、私たちを顧みてください。このように御言葉を与えてくださいましたこと、このコロナウイルスがこの辺りを、この日本を、この世界を囲っていますが、その中においても主を礼拝できることを感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。これで説教を終わります。